なんか一気に寒いですね。
ああ、急に来ましたね、なんかね。
急に来ましたね。暑さ、寒さも彼岸までとはよく言ったもので。もうなんか落語の枕みたいなことを言ってます、ね。ちょっと風邪気味ですよね。
もうなんか朝起きたらちょっと肌寒いぐらいな感じですもんね。
そうですね。衣替えですよね。もうだって10月になるもん、もうすぐ。
ねえ、もう、ね、あともう3ヶ月ですよ。
今年。
うわ、もう
嫌ですね。まあなんか馬乗りラジオこんなことばっかり言ってますけれども。
こんなんばっかり言ってますよね。
ねえ、こんなんなんかもうあれ8月ですよ、6月ですよみたいなことずっと言ってるんですけど、これはぜひあの若い方に伝えたいのは、1年は年を取るにつれてどんどん早くなるっていう。これは僕の偽らざるあの印象ですね。
ねえ。
っていうか、だんだんだんだん、いわゆるあの暮らしが変わり映えしなくなるんですよね。
あ、まあ、そうですね、
やってることがね。
うん、
そうすると、もう本当にあのルーティンワークをこなしていくのが、精一杯みたいなところになってくるとですね、本当に同じことをやって、あっという間に1ヶ月とか過ぎちゃうんですよね。
うん、1週間とかも早いですもんね、本
当に。早いですね。先週ぐらいは、やっぱり1日休みが入っちゃうと、もう異常ですよね。
うん、
4日しかないとか思うと、もうなんか仕事諦めるみたいな。いけませんね、いけません。こんばんは、馬乗りラジオでございます。私が馬乗りんです。お相手はいつもの、
あ、はい、小田です。こんばんは。
東京とスカイプ、大阪をスカイプで結び、世間話をお届けする馬乗りラジオでございますが、まあ、先週はあの木戸さんが久しぶりに来てくれて、
はい、
楽しいお話をしたんですが、長いね最近ね。
うん、あの、まあ、そのままアップしてるんでしょうね。
あのでもね、2、30分過ぎたあたりからドライブがかかってきたりするんですよね、このお話に。そうするとね、止めるわけにもいかなくなっちゃうんですよね。この辺の難しい、もうちょっとこう最初からこう飛ばしていこうよみたいな。
そんなプロじゃないですからね。
プロじゃないですからね。
そのペース配分もなかなかね。
ね、残念ながらね、あのまあ至らぬ限りではございますけれども。
まあまあ1時間で収まってるんだから、まだマシな方は思いますけどね。お前とはもっとダラダラね。
2、3時間。
感じにもね、ファミレスとかで食べる感じのね。
うわ。しかしそのファミレスで食べるというのって一体いつ頃からなんでしょうね。
ああねえ、
なんか俺が大学の頃だから1990年ぐらいにはあったような気がするよ。もう
あの友達とかでそれだって遅くまで食べるみたいな、
あのファミレスに行くみたいな。
うーん、
これファミレスに行くにはいくつかのそのキーワードがあって、多分車がないとまず無理なんですよ。
ほうほうほう。
だからその大学生が車を持てるようになった時代っていうのは、やっぱ豊かになった時代じゃないとありえない。でそもそもファミレスってやっぱり僕たちが子供の頃はもうなんかすごいとこだったじゃないですか。
いやもうあのファミレスに行くなんか言ったらもう一大イベントですよ。
一大イベントですよね。
ねえ、なかなかそんな総書中行かせてもらえるようなとこじゃないですしね。
ねえ、誕生日かみたいなね。
うん、本当にイベントごとの時に、しか連れて行ってもらえないという、まさにそのファミリーでね、こう行くっていう場所やと思いますけどね。
そうそうそう。で、なんかハンバーグステーキにしようか、エビフライにしようか。
うん、
ステーキはまだちょっと無理かみたいな。そんなんすごい楽しかった。
僕はだからそうですね、スパゲッティぐらいしか食わせてもらえなかったですよ。ステーキとかまで全然そんなあの頼めるようなそんな度胸もなくですよ。親の顔色見て、あ、スパゲッティにしとこうみたいな。そんな感じでしたけどね。
ねえ、だいたい一皿1,200〜1,300円、400円、
そうですね、
でなんかライスセットみたいなの頼むと1700円ぐらいになるじゃないですか。1700円みたいな。
ちょっとだから昔はもうちょっと今より高いメニュー多かったですよね。
多かったような気がしますよ。なんか1人2000円ぐらいかかっちゃうようなことがあったような。 だからそこもね、まあ、自然と多分ちょっと低価格というか路線になったというか、あでもあれだよね、コーヒー一杯でずっとおかわりしてみたいなノリもあるんですよね。
だからファミレスが本当にそのファミリー層をターゲットじゃなく、そのなんていうんですかね、そういう大学生とか、そういう若者に向けてっていう風になったら、やっぱりドリンクバーみたいな、ああいうサービスが出てきてから、なんかこう、変わった感じがね、ありますけどね。
ドリンクバーは結構衝撃的でしたよね。
あれがあるおかげで、やっぱり深夜までだらだらだらだらこう、喋ってしまうみたいなのはね。
あれが、でも若干その、なんか節度を乱したというか、やっぱりみんな結構さあのみんなとは言いませんけども、そのまあズルをして勝手にあの頼んでないのにそこでこうね入れたりとか、
そうそう、あれドリンクバーやっぱね、あの管理おかしいですよ。
まあ管理できないよね。
あれは絶対注文してない、お前注文してないやろっていうようなやつがもう普通にバンバンあの取りにコップ取りに行って普通にジュース注いで注いでその戻ってくるみたいな、よう見かけましたからね。
そうそうそうそう、 やってましたよね昔ね。
あれはだからきちんとせんとダメやろっていうの思いますけどね。
なんかさあのサラダバーとかでもこの皿しか使えませんみたいな、持ってきた皿が白い普通の皿でさ、こんなの他の皿と全くあの見方があれするやんか、わからんやんか、
ね、でね、その店員さんもそんなチェックね一時してませんしね、うろうろして、ね、
あのファミレスにげんなりするのはさ、なんかそのサラダバーのサラダをみんなで分けないでくださいみたいなこと書いてあるとさ、なんかドヨーンとしちゃうんですよね。なんかその
なんかせこいっすよね。
せこいっすよね。じゃなんかあのあまり豊かな気分になれないですよね。なんか楽しくないですよね。そういう注意書き見ると。
なんか切ないですね。
切ないですよね。なんか俺一回見たのはね、スープバーとサラダバーとかなんか一緒になってるとこがあって、
はいはい、
スープバーのとこにコーンスープがあって、
はい、
でそのコーンサラダバーの中にコーンがあるわけですよ、
うん、
でそのコーンをそのスープの、あのお皿にガバー入れて、でコーンスープをガバー入れて、コーンダクみたいな、
なんかそのさもしいですね。
ちょっとね、豊かじゃないですよね。ファミレスってかつて豊かさの象徴であったような気がするのに。
そうですよね。本当に、本当にまさしくその豊かさの象徴みたいなのありましたけど、ね、なんか、すさみましたよね。
すさみましたよね。それは残念なんだけど、でもな、なんか俺が大学の頃、その、だから、そういう風に友達の車で夜ファミレスに行って、コーヒー一杯で4時間とか粘っちゃってみたいなのをするのがものすごい大人だな俺みたいな大人じゃんみたいな、あの広島の片田舎から東京に出てきてですね、東京といっても郊外ですよ、ファミレスがあるんですからね、もう埼玉なんですけれども、なんかそういうとこ行って、なんか俺大人じゃんとかなんか思ったことをねふと思い出しましたね。まあそんな、でも今やさ、
ファミレスはでも本当に潰れたというか見なくなりましたけどね。
もうなんかスカイラークとかすごい、そのね、またどんどんどんどん、スカイラークはまだあるんですよ。でもそれをガストにするみたいな感じ。
スカイラークはとんと見てないですね。
結構もう街中にはないね。昔は街中にも平気でありましたけどね、そういうファミレスが。今やっぱ郊外とかそういう大きな幹線道路の、
うん
うん、道路沿いとかかな。うちの近所は割とまだ残ってる方で、
うん、
ロイヤルホストジョナサンはありますね。
ロイヤルホストは高かったイメージありますけどね。
ロイヤルホストはやっぱりなんかちょっと違ってましたよね。
ちょっとなんか高級感というかね、
うん、アメリカンダイナーみたいな感じ、うん、アメリカの感じがしましたよね。
スカイラークよりはちょっとワンランク上みたいな、
ね、上だったね、
うん、
サンデーさんってありました？これ広島時代で東京では見たことがないんだけれど、
大阪もないかな、見たことないですね。
広島の方オンリーなのかもしれない。そこも結構アメリカンっぽかった。
へ
え。でなんかね、まあ、花屋与兵とか あります。
それは何ですか、ファミレスですか、それ。
ファミレスなんです。ファミレスというか、まあ、和風ファミレス。
はいはいはい。
ここら辺は結構ポツポツとあるんですけどね。そうよね、本当にだからやっぱり低価格路線ものガスト、うん、バーミヤン、うん、
バーミヤンね、
夢
バーミヤン、バーミヤンの焼きそばうまいんですよ。ようできてるんですよこれ。
バーミヤンの焼きそばファン、与田さん。
バーミヤンはうまいっすね、なかなかようできてますよ。
バーミヤンはたださ、やっぱチャーハンが残念よね。
ああ、チャーハンはなんかちょっと残念ですね。あんま美味しいないですね。
まあ、まあ、基本的にあれのところのチャーハンってやっぱ冷凍なんだろうなみたいな。
まあチンした感じでしょうね、多分ね。
ちょっとね、そうなると普通の中華屋さんでやっぱりね、目の前でこうジャーからドッカンドッカンご飯をついでバシャーンでやった方がやっぱ美味しいんですよね。なかなか最近ああいうクラシカルな中華屋さんも見なくなったね。
ああそうですね、うん、唯一大阪王将ぐらいがそんな感じの雰囲気が残してるんじゃないですかね。
ほんまやね。
うん、
王将はなんか王将芸人ってやったじゃないですか。あの
王将芸人、
あのあそこの宮迫とかが、
アメトークが
アメトークでそうやったらすごい人が入るようになっちゃったらしいですね。
へ
ー、たまにやっぱりでも行きたくなりますね、王将もね。
王将はねやっぱ餃子うまいっすよ、
うん、
いろいろね、あの餃子専門店とかなんかあるじゃないですか、そういう割とねよく高級な感じの、はいはい、それももちろん美味しくないことはないんですけど、いややっぱ王将かなみたいなのあるんですよね。
コストパフォーマンス的にね。
やっぱ王将が、食べ慣れてるなみたいなのはね。
ネイティブ系ね、ソウルフード系ね。
そうですよね、やっぱ学生の頃とかよく行ってましたからね、安いですしね。
でもね、案外東京とか、まあ俺広島だったんだけどなかったんだよね、王将って。
あ、やっぱ王将はもう基本的にやっぱ京都、
うん、
でそこから大阪王将みたいなのができて、
ね、
どうしてもやっぱ関西圏が強いんじゃないですかね。
そうそうそう、初めて俺王将行った時にワンダーランドだと思ったもんね。餃子210円ってみたいな。何にもカニにも餃子がついてるみたいな。
うん、
イーガー凍ってるみたいな、
なんかね、そんな言いますよね。独特のね、
うん、
何語やねんみたいな。
何語やねんって思うんですけど、本当にあのマイクとかで言うとさ、
うん、
でなんか早いんだよね、定食とか頼んでも
さ、はいはいはいはい、
いつの間にみたいな。で餃子もついててなんか、うん、すげえなーと思ったの、ね、
でも王将は本当にあの店によってバラバラですからね、味付けにしろ、そのメニューにしろ、何にしろ全てが、
あのあそこでこうフライパンというか中華鍋を振るってる人が全てですよね、あれはね、
うん、そうですね、
あのその人のもう目分量が全てみたいなとこありますよね、うん、だからいつも行くとね、なんかあの全然盛りが違ったりしますよ。ホイコーローはさ、なんか前回食った時こんなにいっぱいはなかったよなって思いながらなんか食ったりしたことがありますよ。
京都王将に関して本当にそのそれぞれその店長の裁量によってみたいなところがありますから、メニューから何からも全然違うんでね。ああ、はいは
いはい、メニューって結構違うというか、
もう本当にその店独自で組んでますからね、まあ、基本ね、王将的な基本なメニューもちろんありますけど、なんや組み合わせ的なものは独自のこと考えてやってる店多いですからね。
その辺は割と自由なんだ、
うん、割となんか任せてるみたいですよ、店長
のセンスというか。なんかね、俺が言ってたのはね、定食がある王将とない王将があったね。
へ
え。いい王将は例えば酢豚とかカニ玉でも何でもニラ玉でも定食にしてくれるわけですよ、はいはいはい、でもそうじゃない王将はなんかもう3つぐらいしかないのね。レバニラ亭と何亭みたいな、
はいはいはいはい、
みたいな、そんなのがあったな。
王将はでもあれですね、あの、まあ、全店共通しているのは本当に床がぬるぬるいことですね、
うん、あれはなんかポリシーなんですかね。
あれはもうほんまにどこ行っても滑りますからね。
そうそうそう まあね、そういうもんなんでしょうね。
うん、でもあの大阪王将は綺麗なんですよ割と。
へ
え。味付けも、味付けというかその料理もちょっとなんか京都王将と違ってちょっと高級なんですよ。
はいはい、うん、大阪王将はねようやく来たかなって感じかな最近。
あ、お前っすか、うん、
やっぱりこっちも京都の、まあ、王将があれですけどね、
はいはい
はい、多いですけどね。
僕はどっちかではもう大阪王将が好きになりましたね。
あ、そう、なんかでも大阪王将の方が確かにあの綺麗というか、うん、
ちょっとね清潔感ありますよ、店の作りにしても
微妙に研究してきてるなみたいな
ところ。あんまりぬるぬるはした大阪王将はないです ね。
でも俺らのその東京に初めて来た1980年代後半90年代頭ぐらいってさ、はい、例えば、うん、その東京で広島のあのおたふくのお好みソースが買えなくて、
はいはいはいはい、
ところが今やどこでも売ってるんですよね。
ああそうですよね、おたふくそうでしたよね、あんまり、うん、そういや広島限定的なあれでしたよね。
そうそうそうそう、だから昔はおたふくソースを送ってってあの実家に電話して送ってもらったりしてた
んです。ちょっとなんかレアな感じがありました。
そうそうそうそうそう、でも今やその辺が本当に何でもあるというか、だから昔、うん、あの天下一品とかでも関東ではなんかエコタとなんとかしかないような感じすごいなかったんですよ東京に。
はいはいはい、
ところが今やもう本当に各駅ごとにあるぐらいの勢い、
ね、もう本当に昔は京都とかね関西周辺でしたですけどもどこでもありますもん ね。
そういうところは本当にその関西のお店みたいなのが、
うん、
もう東京でもボンボが出てきて、まあ、東京のお店っていうのももう関西の方にどんどん進出してるような、
はいはいはい、
そんな感じですよね。
おたふくソースは最近なんかおたふくソースしようみたいなのをこう明確にこう打ち出したなんかコンビニのパンとかありましたよ。
ありますよね。なんかでもねいやらしいんだよな。
なんかそういう材料名をこうなんか明確にこう出してきてる感じの商品多いですよね。あの博多の塩しよう
って、
なんかねそういうのを売りにしてるの、ね、売りにしてるの多いですよね。
別にイタリアシチリアとソルト塩のポテチとかポテチなんだろうみたいな。
所詮ね、
所詮ポテチじゃないですか。それは思うな。
うん、
あとはあれだね、ラーメンね、カムクラ最近新宿渋谷できてて、
あ、はいはいはい、
いわゆる関西で、
はいはいはい、
ね、なかなかあの白菜が乗ってるやつ結構食べて美味しかったな。
あれはあのね、その女性も入りやすいっていう店の作りでね、
うん、
あの店員さん全員がこうなんかこう帽子かぶってるね、あのコックさんの、
コックさんみたいなのがこう冷えて
なんかね洋風なレストランみたいな雰囲気でね作ってますけど ね。
でもあれなんか厨房見てるともうものすごい簡略化されてるというのか、
あ、はいはいはいはい、
うん、本当に
無駄な動きはあんまなさそうですよね。
あんまないよね、なん
かバタバタしてるイメージないですよね。
なんかそう街の中華屋さんのもうちょっとわっしょーいみたいな、うん、ああいう感じじゃなくて、なんかいつの間にかなんかトントンともう、
うん、
あれいつの間に麺入れたのみたいな、そんな感じですよね、うん、あそこって。
なんかあそこはね動線がしっかりしてるというかね、客のその配置も動線もなんか割とこう、
あ、そう
こっから入ってこう並んでこう来てくださいみたいなこう作りになってますからね。
そうそう、入り口と出口がもう決まっててさ、
うん、
そこがこう重ならないようにしてありますよね。
うん、なんかようできてるというか、そうそう、味気ないというか、まあ、まあ、結構システムとしてよくできてますけど ね。
確かに、うん、それは思うな。
あ、まあでもその割にはなんかこう芸能人のサインとかバーって店内にこう貼り付けてあって、なんかやらしいんですけどね。なんか
な金龍はないね。
ああ金龍は本当になんかなんでしょう、こう汚い感じ。
もうジャーがドーンと置いてあってご飯ついで食えみたいな、ね、
金龍は本当に汚いですよ。
あれはなんかいつだろう、中学生ぐらいかな、高校生かな、大阪になんかこう友達3人ぐらいでちょっと旅行に行ったんですよね。
はいはいはい、
でその時にすげえ、やっぱ大阪すげえよ。こんななんか屋台みたいなところさ、豚骨ラーメンでさ、ご飯が食べ放題なんだぜみたいな。
なんかあの屋台すごいなんていうの、ゲット感漂うというかね。 ね。
ね、なんか。
ちょっとやばいですよね。
ちょっとやばい。ね、そうそう。なんかね、そうなん、なんか本当に清水のおばちゃんみたいなのがいるんですよ。うまく言えないんですけど。
あれ、ほぼ24時間なんでね。うん。なんかもう、なんとも言えないですよ。
そう、ものすごい、なんか、ボロボロな感じがね、やっぱして、なんか、大敗的な大阪を、ああ、やっぱ大阪、だよ、ここ、みたいなの
ね。大阪は、その、道頓堀のところに、その、まあ、カムクラがあって、で、カムクラの隣に、金龍あるんですよ。
あ、そうなの？
ちょうど隣に。
はいはいはい、
客のやっぱ質というかもう雰囲気全然違いますけどね面白いですけどね。
へ
え、やっぱ 若くておしゃれな感じの子はやっぱり鎌倉ですよ。
なるほどね。
なんかおばちゃんとおっさん連中やっぱり金龍ですよバッチリ分かれてますよ。客層
見分けがされてるんだね
どっちもでも好きですけどね、味は。金龍もたまに食べたいなという時もありますしね、
うん、本当に豚骨ラーメンもね、まあブームっていうこともあって随分ね出てきて、
うん、
こっちにも、もう本格的なのから新しめまで、うん、でもやっぱりこうきついのはあんまりあれみたいだけどね、
経営されるやっぱね、もう本当にもう肉のその、うん、獣臭がする感じのね、
はいはい、
うん、まああいう豚骨は本当にもう苦手ですけど ね。
あと最近はね、はかもつ鍋系博多もつ鍋とか博多水炊きとか。
博多水炊きそんなあるんですか。
ね、どう違うのかみたいな感じするんだけども
水炊きは水炊きでしょうみたいな感じですけど ね。
だから結局水炊きと言いながらその水に出汁が入っててみたいな。
ああ、うん、はいはいはいはいはい。
でだからそう、白いんですよ、だし、スープというかあれが
純粋にこうほんまに水でってみたいなのじゃないですか。
そうもう鶏をすでにもう煮込んでドロドロにしてるような。
あ、はいはいはい、
それに野菜とか入れて食うみたいなのが、あ、なんかいよいよラーメンみたいだなと思って鍋とラーメンって本当にあれだな、なんかだんだんだんだん似てきてますよね。
うん、
まああとはそうだな、天下一品もね、俺も広島時代に初めて食べてびっくりしましたけれども、
あれはみんな衝撃受けるでしょうね、やっぱ最初に食べるとね、うん、
でもなんかやっぱり好きでしたね、
うん、
だからなんか広島の広大のそばにあったんですよ。
はいはい。
なんか結構自転車で行っても結構かかるような、うちから遠かったんですけども、うん、なんかたまに自転車乗って遠征してましたね、そこの懐かしい思い出ですわ。
あれはでも本当に好き嫌いはもう本当に両極端に分かれますよね。
分かれますよね。
あれはもうラーメンやない言うて嫌いやる人多いですし、そうそうそうあれこそがうまいもんや言うてこうハマってね食べ続ける人もいますし ね、
うん、まあ賛否両論というのはこういうことなんだろうなというふうに、うん、思いますけどもね。
ああいうふうに唯一無二のもん作り出せたものの勝ちですよね。
まあそうそうそうそう、本当に今やねもう味なんてねそんなにね、
うん、いやほんまラーメンのうまいまずいなんてもう分かんないですよ今
もう。
何がうまくて何がまずいのかいうのがもうさっぱり分かんなくて、
なかなかね今あえてまずいラーメンを食うっていうのがね、これがビビッドですよねあのね、西新井大師ってあるんですよ。西新井にいわゆる、まあ、神社というか、
はい、
西新井大師の前に角屋っていう、なんて言うんだろう、まあ、甘味物、例えば夏だったら、うん、氷とか、
あ、はいはい、
冬だったらそういうぜんざいおしるこみたいなとか、うん、あと今川焼きとか、
うん、
でそこが店内で焼きそばとかラーメンとかもうどんとかも頼めるんですよ。
なんかえらい幅広くやってるん
ですね。そうそうそうそうそう。でまあこう参拝帰りでね、ちょっとお腹が空いた人たちがこう立ち寄るみたいな感じなんだけど、
はいはい、
そこのねラーメンがねすごいんですよね、やっぱりねもうねその鶏ガラみたいなだしで 薄く醤油ちょっと乗ってるような、
はいはい、
今なかなかこれほど味のないラーメンはないみたいな まあでもこれはこれ
で下ごしらえに全然時間かけてなさそうな。
これはでもこれはこれでまあある程度完成されたものだなと思ってね。もう最近やっぱり味が濃いよね。
そうですね。もう作り込んでますもんね、本当に。
本当にね。
手が込んでるというか ね。
インスタントだってね。
インスタントもなんかもう、なんか食べるのがめんどくさいぐらいの工程あるでしょ、今。
はいはいはい、はい。
これ入れて、あれ入れて、こうしろ、ああしろみたいな。それだけでもええわ、とか思うんですけどね。
食べる前に、これは、食べる前に入れてください。
で、これを蓋の上に置けとかね。
そうそうそう。置いて、ちゃんと、ふやかしとかないと。
あれが嫌でね。やっぱチキンラーメン偉大やな、思いますよ。
あとカップヌードルね、シャッターでシュッと入れればいいんですからね。
ねえ。
いや、確かに。だからなんか食べ物って、最近特にその、これ外食が多くって、やっぱ昼も外食、はいはい、夜も外食みたいになっちゃうケースが多くって、で、コンビニがもうさすがにね、この年になるとしんどくなってきてね。
コンビニがしんどくなる年齢ってあるんですか？
いや、しんどくなるよ。でも、コンビニって微妙に高いっすよね、今ね。
ああ、今ね、なんか個々のその、例えばおにぎりとかにしても、ちょっとなんか、なんていうんですかね、プチリッチ系というんですか？
なんかそうそうそう。
ちょっと具材にこだわりました的な。そんなええねんとか思うんですけど。
単価高め多いよね。
そうですよね、そういうの多いですよね。
で、しかも、要するに、バーミヤンとか、あるいは、サイゼリアとか、はい、そういうもう異様な低価格路線のものが出ちゃったから、スパゲッティなんてだって300円であるじゃないですか、サイゼリアは。
サイゼリアのそのスパゲッティにしろ何にしろアホみたいな値段ですもん ね。
すごいよねあれ。
だからコンビニで売ってるスパゲッティの方が高いですからね。
高いですもんね。
あっちの方が470円とかでありますからね。30
円とかするじゃないですか。なんだそりゃと思うんですけどね。
なんかね、どういう企業努力なのか分かんないですけど、まあね、サイゼリアすごいですよね、あそこね。
なんかね、厨房を取材したら一切包丁は使わないみたいなね。もうすべてなんか、レンジに入れる、オーブンに入れる、茹でて切って皿に盛るみたいな、そんな工程でできるらしくって、食べ物は。
なるほどね。
それもそれですごいわなと思いながらね。
調理工程からもう思いっきりコストダウンというか、そうしてるんですね。
まあ結局ね、材料費とかはどうしても削れなくて、一番削れるところって人件費だもんね。
まあそうですね。
忙しくても2人ぐらいで回せりゃまあなんとかなるよみたいなね、お金下げてもね。いやでもなんかもう一世はなんか
コンビニがでも疲れるのはまだないですけどね。
いやいや、あと5年、あと5年してみてください。
え、疲れるっていうのは何ですか？その口に合わないものが出てきたってことですか？
そうね、そうですね。そうです。あの俺さ、
普段何食うてるんですか、昼間とか。そんな、
いや、なんか時々外出てなんかいろいろ食べてますけど。
昼飯に何本使うんですか、1日。
まあ、1000円くらい。
もうね、それがね、それが今、もう思いっきりその今、あれですよ。皆さん、イラッときたと思うんですよ。
いやいや、ちょっと待って、その僕は大衆の味方ですよ。僕はプロレタリアートですよ、どちらかといえば。
昼飯に1000円なんてな、
ちょっと待って、
いや、考えられない。みんな必死でワンコインで頑張ってんのに。
それはね、東京が悪いんですよ。俺が悪いんじゃないですよ。東京が悪いんですよ。
1000円はないですよね、皆さん。
いやいや、ちょっと待ってください。皆さん話を聞いてください。本当に最後まで聞いてください、僕の。
そんなの、なんかの記念日みたいなんじゃないと、1000円は。とてもとても。昼間から。
いや、まあ、ねえ、まあ。いや確かにね。そう思う日もありますよ、そりゃ。でもだってさ、もうね、しんどくなる。もう昔は本当にコンビニでなんか400円ぐらいのお弁当買って、
はいはいはい、
席でガーッと食って、とかやってましたけども、なんかね、もう いやなんかちょっと外出ようかなみたいな気になっちゃうんですよ。
いやまあ僕もそんなにそのコンビニばっかりは食べはしないですけど、でもまあ 外行く言うてもあれですよ、その中尾だとかそういうとこ行きます
よね。はいはいはいはいはい、はい、僕も富士そばだとかね時々富士そばとかも行きますけれども、松屋とかさ吉野家とかさ、
そんな昼間から1000円使える店自体はないっすよ1000円で食えるような店が
いやだって1000円ぐらいして当たり前なんだもん、ここね、東京。
そんなもんなんですかね、東京って。
東京ランチひどいですよ、もう500円とかにしてくれるんだったら俺そこずっと行きますよ本当になんかだから普通のさ中華屋でさ、こうずらーっとメニューのとこにバー貼ってあってみたいな、で大体600円高くて800円みたいな、そういうところ求むぜひとも求む、もうそういう店だったら並んでもいいですよ。
あー、ないんすかね。
ないですよ。
へ
え、もう本当にだって中尾まで行くのに片道10分以上か歩かなきゃいけないんですよ
それきついですね。
きついっすよ、もう 昼飯食ってんだかウォーキングしてんだか分かんないですもん、もうなんかまあ中尾はいいですよね。
中尾はね好きですね僕は。中尾のカレーはねすごい好きで。
カレー、
うん、あのうまいっすよ中尾のカレー、あのココイチより全然うまいっすよ。
あ
ココイチのカレーより間違いなく中尾やろっていう。
与田さんあんまりココイチはなんか好きじゃない。あ、
ココイチはね大嫌いですね。
大嫌い
だ。ココイチのカレーの何がうまいんやとか思うんですけどね。まあまあ
ココイチ確かに薄いですよ。
なんかシャバシャバしてね。
そうそうそう、なあんだけチェーン店だから、うん、なさぞかしうまいのかなと思って入っていって。おかしいよなこれと思って、
うん、なんかカレーっていうそのパンチがないんですよね。
ないですよね、
うん、
あの水カレー風味
なんかね、うん、
ちょっと非常に残念なんですよね。
だからまあ、うん、多くの人に食べやすい味付けになってんのかもしれないですけど、でも、はいはい、カレーっていう感じじゃないですね、あれは。うん、それに比べたら中尾のカレーはカレーって感じですよ、まだ。
いや食ったことないな中尾でカレー。大抵あの親子丼にしちゃうんで
いや親子丼より多分カレーの方がうまいですね。
ちょっと食ってみよう今度。
なかなかね牛丼屋のカレーは思ってね侮ってたんですけどね、うん、でもなかなかいけてましたけどね。
そう松屋のカレーがあんまり今一つなのよね
松屋のカレーってどんなやったかな。
松屋のカレーってね無駄に辛いんですよ。辛さに必然性がないんですよ。
あそこはカレーに限らずなんか他の料理も結構刺激的な感じしますよね。
割とあの胡椒ふんだんだったり割とこう辛なんかそういう感じよね。
結構なんか攻撃的なメニュー多いですよね、うん、あそこ
味濃いめだよね。
ねえ、
だからなんかどんどんどんどんやっぱ外食すると自分の味の感覚が濃いめになっていくような気がして、ね、それがね、
はいはいはい、
なんか富士そばで時々そば食べるんですけど、その後なんか普通のそば屋さんに行っておそばを食べると、はい、俺何を富士そばってなんだろうみたいな、ね、富士そばってそばじゃないんじゃないのかなっていう富士そばは富士そばというものなのではないかっていう
そういうジャンルの
ジャンルのものなのではないかなと思うような気が しちゃったりもしてね。
あそこはもう本当にたまに東京行って入ったりもしますけど、そば、はいはい、とうどんとプラスカレーみたいな変なセットあります
よ、ね、
何をメインにしてるんやみたいな。
そうそう、ミニカレーとみたいな、なんかいろいろこう組めるんですよ、
ね、あそこのセットはすごいなかなか斬新やなっていうか、
ね、斬新です
よ。いろいろ味が楽しめてまあまあ面白いなっていうふうに思いますけど、
しょっちゅう新しい丼が出てきますよあそこ。
へえ、
う
ん、
まあ俺が行ってるところはかなりそういうアグレッシブなとこなのかもしれないけれども、うん、なんか本当にでもね東京受験の時に出てきてあの天ぷらそばを食べたい、美味しかったな富士そば。
ああ、
これ東京出てきてこれは美味しかったなと思うのはそのあの富士そばの天ぷらそばってあとねあとなんだっけなあと アンジェリーナのモンブランっていうのがあるんですよ。
アンジェリーナのモンブランなんですかね、それ。
アンジェリーナっていうお店のモンブラン、あのケーキあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あるんだけど、俺が知ってる、それまで知ってる俺のモンブランは山崎のモンブランなわけですよ、
うん、
山崎のモンブランはカップケーキの上にポコッと生クリームが乗って、はいはいはい、その上にこう黄色いマロンペーストがぐるぐるぐるっと乗ってて、上にポコンとこう黄色いような色の栗が乗ってるじゃないですか。
まさしく僕のイメージするモンブランもそれですけど、 それ以外のものは知らないですけどね。
でまずそのアンジェリーナのモンブランはあの要するにこうあんまり全長高くないんですよ。あの上に伸びてなくて広がってるんですね。モンブランは山じゃないですか。だからまあ山をイメージしてるんだけど、こうなんて言うんだろう、高い山じゃなくてこう裾野が広い山なんです。そしてマロンペーストがあの茶色いんですね。
はあはあはあ。
そして食ってみて衝撃を受けるんですけれども、いわゆるそのカップケーキの部分がない。カップケーキの部分が全て生クリームなんです。
これ
はね、
それは
何、それがなんか薄い マカロン、なんなんだろう、
なんか プリンみたいな感じですか。
そう、なんと言ったらいいんでしょうね、薄い生地の上にその生クリームボワンと乗って、その上にさらにそのマロンベースがドゥワーッと乗って、最後の上にポツンとやっぱり茶色い栗が乗ってるっていうイメージですけど、これね、最初食った時にね、ちょっと泣きそうになるぐらいうまかったですよ。
なんかでもモンブランって感じじゃなさそうですよね、そのスポンジがないっていう時点で、ね、
だからスポンジがないモンブランがね、そのね、なんて言うんだろう、クリームとクリームのぶつかり合いみたいな。結構ねガチンコなんですよ、これ美味しいのよ。今度一回東京来た時に、あの野郎二人でアンジェリーに行きましょう
よ。ああいいっすね、
スイーツ食いましょう、スイーツ。銀座の銀座にありますから。銀座でですね、男2人でモンブラン食ってるのを見かけたら、それら俺ですよ。俺らですよ。
まあでも僕でも最近1人でパフェとかやっと頼めるようになりましたけど、
1人パフェ
1人パフェは
1人パフェいけるようになりましたね。そう、こないだあのあれですよ、パフェを俺も頼んだんですよ、
はい、
なんかそれはなんか疲れてて3人ぐらいいたんだけど、みんなもう甘いもん食いたいよねみたいな、って会社の子たちだ、ちょっと甘いもん食い行こうぜとかって言って、いやさすがに1人じゃいけないと、みんなやろうとかだから、だから3人で行けばパフェとか食えるじゃんとかな、で本当にパフェ頼んだんですよ。パフェ頼んで、で、まあ、飲み物頼むじゃないですか、1300円しましたね、それね。
ああまあパフェは結構侮れないですからね。
まあ、あの毎日そんなことやってるわけじゃないですよ、私ですね。そんなにあの、贅沢ばかりをしているわけではないんです。たまにね、だからなんかもうあるじゃないですか。
でも昼から1000円はないっすよ。
昼から1000円はね、確かにね、相対的にそのおかげでいろんなものがこう買えなくて困ったりしてるんですね。それはもうご理解いただきたい。だって いまだに僕セレロンですよ、パソコン。
関係ないですよ。
セレロンのパソコンをいまだに使っているんですよ、僕は。皆さん、それはですね、ご理解いただきたいと。セレロン D ですからね。M とかじゃないですからね。もう、やばいですから、もう全然重くって。という、最後は自己保身みたいになってしまいましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。なんか今回はなんか食べ物の話 したいなと思ってしてみたんですけども、我々のあんまり食べ物に関しての、食の眼蓄というのがなさすぎてですね、おいしんぼみたいな話には全くならなかったんですが、これからは牡蠣がおいしいよねとか言っておきます。牡蠣、食いたいよねとかということでした。さあ与田さん、最後に何かございますでしょうか。
そうですね、パソコンね、さっきセレロンがどうこう言いましたけど、そのまあやっとあの組み上がって今新しいパソコンでやってるんですけど、まあ 大体いろいろかかって15、6ぐらいで収まったんですよ。
おおお、
うん、でまあまあそんだけでいけて終わったんですけど、その前使ってたパソコンをいろいろ整理してて、
はい、
でまあ売ろうかなと思ってトリセツとかこう全部こう探し出して、まあ、集めてたんですけど、
うん、
それで領収書出てきたんですよ、
はい、
買った当時の、
はいはい、
でどんないくらぐらいでこれ買うたんかなと思って見たら税込みで40万円って書いてたんですよ。びっくりして、
あ
何考えてんの俺と思って。
40万か。
あのモニターなしですよ、本体だけですよ。
ペンティアム4の 3.2 とかだったんだよね確かね。
ね、ペンティアムそうですね、 3.2 かそんぐらいでしたね。
なんかもうだからそれはペンティアム4一番高い時代ですよね。
そうですね、だから当時で一番ハイスペックなやつでしたね、うん、でバイオやったんで、バイオはやっぱ他のメーカーに比べてちょっとワンランク高いやったんですよね。
高いです、高いです。
うん、で
だってソニーってデスクトップ作らないとか言い始めてるじゃないですか。
あ、なんかもうなんかデスクトップやめるみたいに言ってましたね。
いや、あっという間ですよね
本当にね。
数年前40万デスクトップに払ってた時代がありました。そんな感じです。
今40万あったら何どんなん作れねえんってぐらいの
ね。もうね、スーパーコンピューターができますよね。
それがね、びっくりしたの。それ40万出した俺っていうのがね。
あ
なんかタイムマシン行ったら本当になんか殴って止めてやりたいな、お前考えろみたいな。
でもいや、あの頃のそのハイスペック系はやっぱ本当に40万とかしてましたよね。
そうです、うん、2000の、2002年かな、2002年の1月ぐらいに買ってるんですけどね、ちょうどだから5、6年前なんですけどね。
まあまあ原価償却したんじゃないですかそれだった
ら。いや、まあしましたね、まあ、ね、確実にそれは、
うん、ここまでね2008年まで持ったって
、ほんまにお世話にはなりましたね。だから、うん、なんでしょう、そのお払いしたいぐらいですけどね。いや、パソコンって本当に何ですかね、そのよ欲望のが渦巻いた感じしません、ね、自分のパソコンって。
まあまあまあ、なんかそのもう本当にそのハードディスクとか、まあ、インターネットよく言われますけど、自分の脳をアウトプットしてるようなところがちょっとありますよね。
なんかだから欲望渦巻いてる感じがして、ちょっとこれはお払いでもせんとなんか。
あ
怖いなぐらいのね。
ちょっと奉納してくる、奉納納めてくる、いろいろ
ねえ、
だるまとかと一緒ですよね。
なんかいろんなものをこう詰まってるんでね、詰めてきたんでね。
ねえ、
うん、
あ確かにそれはなんかありそうな話ですね。
ねえ、怖いですけどね、うん、おいそれと人のパソコンとかちょっと使えないというかね。
はいはいはい、はい、なんかね、
その人の念がすごいこもってる感じしますからね。あらゆる欲望を叶えてきた、
ね、
塊ですから ね、
ね、
うん、
2ちゃん
でなんか変なもん宿ってそうで、ね、そうですよ、死ねとかそんなね。
今死ねって書いたら捕まりますからね、ダメですよ絶対。そんなんとかね。
いやでも40万はないね。今40万で売ってるパソコンって店頭でないですからね、逆にね。
ないでしょうね、
そんなんじゃ売れないですしね。
5テラぐらい入れてますからね、多分。ハードディスク5テラ入れました。意味がないですよね。
ねえ、
Google のあのストリートマップを全部保存できます。まあそんな感じでございます、
ね、
いやまあそうですね、あのなんかいい話でした最後。ということで、より健全な SNS を目指して頑張ります、マヌリラジオ。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。